高齢福祉、家族介護教室、高齢者の施設について学ぼう。有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などの高齢者施設の種類やサービスについてお話しします。また、介護保険の利用についても説明します。対象は高齢者の介護をしている方、関心がある方。日程です。2月3日月曜日。午後1時半から3時。場所は、押し立て663、押し立てふれあい会館。定員は申し込み先着順で20人程度になります。講師は、クリエ高齢者施設紹介センター職員の森信也氏。お申し込みは電話でお願いします。1月16日木曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせ先は地域包括支援センター矢野口、電話は 379-8575 番です。認知症サポーター対象ステップアップ講座。地域でボランティア活動をしたい方に認知症をより詳しく理解し、具体的な対応を学ぶ実践的な講座を開催します。認知症の方やその家族を地域で見守り支えるために一歩踏み出してみませんか。対象は認知症サポーター養成講座を修了した方で、地域での活動に関心がある方。日程は2月7日金曜日午前10時から11時45分。場所は中央文化センター4階集会室です。定員は申し込み先着順で20人です。お申し込みは電話でお願いします。1月16日木曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせ先は地域包括支援センター矢野口、電話は 379-8575 番です。お口の機能向上教室2日間コース。飲み込みづらい。むせることが増えていませんか？口の機能の衰えは、認知能力や全身に影響が出ます。歯科衛生士、管理栄養士から、口のケアや働きを学びましょう。対象は、おおむね65歳以上で、2日間参加できる方。日程は2月13日木曜日と20日木曜日です。時間は午前10時から正午。場所はアイプラザ2階大会議室です。定員は申し込み先着順で15人です。初めての方を優先します。お申し込みは電話でお願いします。1月16日木曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係です。2月から返金対応となります。雨天時の体育施設の予約。体育施設では、令和6年12月から新しい公共施設予約システムの利用を開始しました。これまで雨天などで利用できなかった場合は振り替え対応としていましたが、新システムの利用開始に伴い2月からは返金対応を行います。詳細は市ホームページをご覧ください。なお、墨字盤4面に二次元コードを掲載しています。お問い合わせはスポーツ推進課。スポーツ推進係へどうぞ。市長コラムナンバー155、令和6年稲城市重大ニュース。昨年はロシアによるウクライナ侵略から2年目、イスラエルとイスラム主義組織ハマスの戦闘から1年経過となり、両地域での紛争の収束が見通せず深刻な状況となってきました。海外の出来事を振り返りますと、重要な選挙が目白押しでした。1月、台湾総統選挙では、与党民進党の頼清徳氏が当選したものの、立法委員選挙では民進党が過半数を割り込み、野党国民党が第一党となるねじれ国会が生じました。3月、ロシア大統領選挙では、プーチン大統領が再選され、4月、韓国国会の総選挙では、与党国民の力が惨敗し、野党共に民主党が第一党として議席を伸ばし、こちらもねじれ国会となりました。 1月、北朝鮮の金正恩総書記が最高人民会議での演説で韓国との平和統一の放棄を宣言し、5月、ロシアのプーチン大統領が中国の習近平国家主席との北京会談で戦略的関係の深化に向けた共同声明を発表し、6月、ロシアと北朝鮮の首脳会談で包括的戦略パートナーシップ条約を締結。両国関係が軍事同盟に格上げとなり、11月にはロシア西部クルスク州での戦闘に北朝鮮参戦が判明しました。こうした流れの中で、世界は G7 を中心とする自由主義陣営、中ロ超のグループ、それらと一定の距離を置くグローバルサウスの3極に分断し、国際紛争の未然防止が最大の目的であるべき国連が機能しない状況となってきました。7月にはパリでオリンピックが開催されましたが、期待された五輪停戦は実現されませんでした。10月、ノーベル平和賞に日本原水爆被害者団体協議会が選定されました。長年にわたる国連や国際社会への訴えが評価されたものと思います。今起きている紛争に核兵器が使用されないことを祈ります。11月のアメリカ大統領選挙ではトランプ氏が圧勝となりましたが、米国内外における分断に対してどのように対処していくのか世界が注目しています。次に我が国の出来事を振り返ります。昨年は元日から能登半島地震が起きてしまい、災害対応の年明けとなりました。関係者のご努力にもかかわらず、半島特有の地形的要因もあって遅れているようですが、一日も早い復興を願っています。明るいニュースとしては、1月、JAXA の月探査機スリムが日本の無人探査機として初めて月面着陸に成功し、2月、新たな大型主力ロケット H3 の打ち上げに成功し、東京株式市場の日経平均株価は34年ぶりの最高値を更新し、3月には同株価が4万円を超えました。3月、米アカデミー賞では山崎隆監督のゴジラマイナスワンが視覚効果賞を、宮崎駿監督の君たちはどう生きるかが長編アニメーション賞を受賞し、9月、米エミー賞では将軍が作品賞をはじめ最多計18部門を受賞し、真田広之氏が日本人俳優として初の主演男優賞を獲得しました。パリオリンピックでは金20個、銀12個、銅13個のメダルを獲得し、海外の夏季五輪として最多記録でした。パラリンピックでは金14個、銀10個、銅17個のメダルを獲得する好成績でした。昨年1年間を通じて最も注目されたのは米プロ野球の大谷翔平選手でしょう。史上初の50本塁打、50盗塁を達成、2年連続の本塁打王、日本人初の打点王、リーグ MVP をはじめ多くの賞を受賞し、日米のファンを楽しませてくれました。10月に実施された衆議院議員選挙では、与党自民党公明党の議席が過半数を割り、立憲民主党、国民民主党が大きく前進しました。少数与党体制で不安定な政権運営となる石破首相の今後の動向が気がかりです。それでは、稲城市の出来事を振り返ってみましょう。1、パリ2024パラリンピックに3選手が出場。パラ卓球の七野一輝選手が5位入賞。ゴールボールの萩原直樹選手と自転車競技女子個人ロードレースの杉浦佳子選手が金メダルを獲得しました。 萩原選手と杉浦選手には市民栄誉賞を授与しました。2. 稲城市発達支援センター分室レスポー稲城大丸稲城市重症心身障害児者等通所施設アンドラフ稲城を開設。フレンド平尾内の発達支援センターでは相談件数が増加し、分室の設置が望まれたため、旧第4保育園舎を改修して開設し、合わせて身体・知的の重度重複障害の方の通所施設を整備しました。3. 義務教育就学時医療費助成事業、高校生等の医療費助成事業の所得制限撤廃。令和5年度から開始した18歳までの子どもに対する医療費助成事業では、財源補助の東京都制度に所得制限がありますが、市独自に6年度から撤廃し、0歳から18歳のすべての子どもを対象として子育て支援を進めました。4. 国連を支える世界子ども未来会議 in 稲城の開催。市内12の小学校から6年生24人が参加し、住み続けられる未来の稲城市をテーマに6グループに分かれて討議し、市議会本会議場で発表しました。最優秀賞の1グループは全国の代表が集まる会議に進み、さらに選抜されれば国連で発表する機会が与えられます。5. 大丸谷戸川排水碑文電動化工事。令和元年台風19号では手動で水門閉鎖作業を行い、危険な思いをした教訓から遠隔操作可能な電動式に改修しました。6. グッドサイクルジャパンサイクルツーリズム推進モデルルートの指定。東京2020オリンピックで自転車ロードレースのコースとなった都内区間を沿道8市が協力し、東京多摩2020レガシーロードとして国土交通省の指定を受けました。7. 小田原土地区画整理組合が解散。平成24年の事業認可から12年も経て工事、完治処分が完了し、都知事から組合解散の認可がおり、事業が無事に終了しました。8. デジタルアーカイブズの整備。共同資料室では紹介しきれない史蔵、非公開の文化財をデータベース化してインターネット上に公開する事業を始めました。9. 医師の働き方改革の取り組み。私立病院において時間外労働の上限規制厳格化の適用に向けた働き方改革を進め、特定労務管理対象機関 B の指定を東京都から受け、医療サービス提供への影響が少なくなるよう努力しました。10. 地域包括支援センター紅葉台の移転。きらぼし銀行紅葉台支店の業務縮小により、空いたスペースを有効活用するため、市、きらぼし銀行、アースサポート株式会社が、公民連携による協定を締結し、拡大移転もすることができました。以上が令和6年の重大ニュースです。番外となりますが、平成3年から5期20年の長きにわたり市長を務められた石川良一氏が6月16日にご逝去されました。現職の都議会議員が欠員となったことから7月7日実施の都知事選挙に便乗する形で都議会議員補欠選挙が実施されました。予定外の急遽な選挙で選挙管理委員会にはご苦労をおかけしました。以上の通り、昨年も国内外で様々な出来事がございましたが、日々の市政の安定と発展に向けて今年も精進してまいります。稲城市長高橋克弘。